中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、
はい、
もう枕なしで、
はい、
中村さんのいる所属している、
はい、
無所属の会で毎年ね、はい、1本ぐらい円卓会議ということをやっていただいているかなと思います。はい、交通をテーマにしたものだったりね、うん、前回犯罪被害者の話とかもされていて、今期も1本円卓会議をしようということで、
はい、
今日は会派の方全員に来ていただいておりまして、
そういう2名です、
はい、そういう2名なんですけど、もう1名の前泊まり議員にも来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃない方の前泊まりみきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃない方って
代表ですと。
代表で、
ね、中村圭介じゃない方
で。じゃない方ね。
はい、
はい、無所属の会、
はい、
はい、
あら、一応改めて、そういえば会派の説明ってあんまりしてないから。
いや、ま、久しぶりです。前ね、コテコテにやりましたよね。
そうか。
何度かこの番組でも。
じゃあちょっと、30秒ぐらいで会派の説明とか特徴をお話ししてもらおうかな。
はい。
はい。
無所属の会は、政党に属さず、是々非々の立場を取る、会派です。共通のね、テーマとしては、共同によるまちづくりの推進を掲げて、うん、2人で、総勢2名で頑張っております。
うん、入るの厳しいんですよね。
意外と
ですよ。
厳しいわけじゃないですけど、はい、なかなか条件揃えた方が、うん、入ってこないって。
ぜぜひひとか、共同とか。うん、まあ、あと、政局に組みしないみたいな言い方もあってますか。
そう、政局はね、うん、まあ、いる、さまざまな、政策や、うん、決断はしますけども、うんうん、はい。
なるほど。というところで、まあ、貴重な2議席だなと思っておりますが、うん、はい。そこの中で、今期ですね、あ、ちょっとおさらいもしましょうか。いろんなことをやってきましたよね、円卓会議。
そうですね。
ね、古くは、那覇市民会館か。
そう
ですね。那覇とのできる前円卓。うん、大変だったんですけど。
やりましたね。
たね、
那覇市民会館。
はいはいはい、
現在
うん、
新回し複合施設建設に向けてですね、はい、もうそろそろ最後かもしれません。
うん、
那覇市民会館のね、姿を見れるのもですね、うん、本当に、素晴らしい建物だったので、うんうん、残していければと思ったんですけど、ね。
那覇市民会館残す円卓と、那覇とできるよ円卓、
うん
ね、乱暴な言い方をするとね、
雲出小学校の跡地に市民会館ができたらどうなるかっていうやつですね。
はい、というような建物の話だったり、先ほども見ましたけどね、結構重たかったんですが、犯罪被害者
去年ですね、はい、
サポートしていくっていうことで、
なかなか私今4期目なんですけども、うんうんうん、1期目から政策にこれを実現したいということで、うん、犯罪被害者支援条例の制定、経済的支援をね、うん、織り込んだやつですけども、なかなか理解いただけなくて、
うん、
総論賛成、各論がよくわからないと、うん、私もなんでわかってもらえないんだろうっていうところを、円卓会議で整理をしてもらいました。
そうですね。
はい。
犯罪被害って、ものすごくレンジが広いんですよね。うん、オレオレ詐欺みたいなものも、うん、あれ、オレオレ詐欺がまるで軽いような今言い方してるけど、うん、とか、やっぱり、ある事件事故で亡くなって、
はい、
家族を失ったみたいなこととか、すごい軽微なものからね、重たいものまでそれぞれあって、はい、その整理もできましたし、うん、あと、やっぱり先進地の条例とかってなかなかスピーディーだし面白い施策あるんだなっていう、
は
い、
うん、
ちゃんと市町村から見舞い金というかね、うん、当座のお金ってやっぱり緊急性あるお金必要だよなとか、
うん、
はい、だからそれと相談窓口をちゃんとセットにして条例化するみたいなことって言われないと分かんないですね、うん、そうですね、
これ生活支援ですね、
そうそう、これ法務省がやるんだろうぐらいに僕らは思ってたわけですよ、うん、僕は少なくとも軽く、あ、市町村で、逆に市町村だからやらないといけないことなんだなっていうのは、うん、はい、やるまで分かんなかったなと思って、
また意外と由比センターが知られてなかったっていうのは私はちょっとショックでした。
なるほど。 というのをね、どんどんつまびらかにして、今考えると那覇とのできる前の円卓会議も、うん、
はい、
議論としてはツボはついてたなという、あの、例えば都市計画上の扱いがどうなっているかとかっていう、うん、やっぱりすごくピンポイントで、うん、あの課題をついていたなと、うん、今考えるととても思いますね、うん、だから割と先進的というか、
うん、無所属の会として、ね、その円卓会議をいろいろやってきた理由として、やっぱり行政もどうしていいかわからなかったりとか、うん、市民の側もいろんな思いはあるんだけど、うん、
はい、
それをじゃあ一堂に会して情報をみんなで共有してみる場っていうのが誰が作ったらいいんだろうねっていうのがなかなか持てなかったっていうところで、円卓会議がすごくいい機会になるだろうっていうところで、はい、あのよく利用させていただいてるっていう感じですね、うん、
それは本当にありがとうございます。まあそこで近年ね、あの、うん、なんて言うんだろう、行政の企画ルートから、うん、企画調整課みたいなところから結構発注いただいてまして、この前のちょっと事例だけ話すと、与那国島の円卓会議やったんですよ、
うん、
それでやっぱりアフターコロナでこれからどんどん、インバウンドをやっていきたい。まあ、これ県全体の施策じゃないですか、言ってみるとね。うん、で、各島もそれぞれアイデアを出してって時に、やっぱり与那国島って台湾との絆が極めて深い、うん、はい、もう歴史的な背景があって、ね、うん、ピーク時1万人ぐらいいたんですって、人口。で、やっぱ台湾外交といいますか、交易ね、それで身を、成していた時代があったと。でやっぱり ただやっぱり国対国になって中国との国交という流れの中でやっぱここで一度断絶をした歴史っていうのがあって、ここを晴れてもう一度50年経ってですね、ちゃんと台湾との絆を再度深めていく、まあ、いい話だなって私も思って、
うん
うん、ただやっぱりその数百人受け入れるにしても港の大きさとか、あと貿易体制っていうんですか、やっぱりコロナの古傷というか、ね、うん、トラウマってあって、まあ、そこで貿易、検疫体制どうするんだっていう話の時に、
うん、
保健所が動かないっていうことがだいぶ分かってきて、だから、県全体ではこっちの方向行こうねって言ってるんだけど、
うん、
そういう他の部署、病院とか、あと搬送ですね。搬送必要になってくるじゃないですか。という体制は、脳が出てる。ははーと思って、いわゆる、総論では大きい、
はい、
いいんだけど、各論で見ると、実はここが機能しない、
うん。
それをオープンな場所で話し合うっていうのを、石垣でやってきたんです
よ、
うん
うん。
やっぱり、主要な部局ってみんな石垣にあるから、八重山全体でね、
うん、
それで話をしてきて。やっぱりね、オープンな場所で話しするって、いいなと、
うん。
最初はとっても行政の方も出るので、ディフェンシブなんですけど、
うん、
一個一個事実とか、がつまびらかになっていくところで、だんだんみんなポジティブになってきて、
うん、
最後はね、沖縄県が引き取ってくれるってことになりました。場を作ると。
あ、そうですか。
うん、いうことで、ああ、よかったなと、はい、
よかった、よかった。
思って。やっぱね、なんていうのか、ブラックボックス化させないっていうのかな。
うん、
一応、開かれた場所で議論できるってのはいいことだなということを、まあ、最近、いろいろやっております。
はい。
はい。
はい、
まあ、そんな中でですね、うん、今回の円卓会議は、ちょっと今までにないアグレッシブというか、自分たちのね、
うん、
まず議会、あるいは議員活動に、
うん、
フォーカスした円卓会議を一度やろうということでですね、
うん、
今回、持って、一緒にね、協議をしてテーマを作ってきました。
うん、まあ、ど真ん中ですね。
そうですね。まあ、議員のことをちゃんと話そうということで、はい、ちょっとテーマと、タイトルとテーマ読み上げてもらってもいいですか？中間さん紹介、
はい、タイトルがですね、市町村議会の役割と課題を知る地域円卓会議と、うん、でテーマがですね、
うん、
議員が変わると地域が変わる、うん、市民と議会のつなぎ直しのためにまずは市町村議会と議員の役割をおさらいし関連する課題を共有するとなっています。
はい、分からず長いテーマになっているんですけど、いやいやいや、やっぱりね、自分たちのことでもあり、あ、うん、皆さんからすると当事者ではあるんですけど、
はい、うん、
皆さんを選んだのは有権者ですから、だから市民がね、
うん、
ちゃんと議員と議会のことを理解しているのかっていうミスマッチっていうのは、
うん、
私はちょっと感じていてですね、まあ一度 自分たちの話をするのはいいんじゃないかっていうことを投げかけをしているということで、ちょっと決めさせてもらったって感じです。うん、どうですか？の、これ聞いてみて、改めてテーマ。
そうですね、うん。まあ、私たちは市議会なんですけども、うん、要は基礎的自治体議会っていうことですね。はい。これは本当にストレート直球勝負だなというふうに感じています。うん、まあ、私自身もですね、はい、議会改革を旗印に4期今やっていて、うん、全然受けが良くないよとか、地味だよとかって言われながら、うん、やっているんですけども、一度、やっぱり関係性を、うん、確認したいな、うん。どんどんね、私たちもフレッシュな頃は、1年生の時は議会のここがおかしいよと、
はい、
いろいろあるんだけども、なってみて、あ、なるほど、こういう理由で市民に向き合えないのか、うん、ならばどうしたらいいかな、ということをやってきましたけども、うん、私たちもね、もう、ズブズブの議会人。
そうだよね、もう3期、4期です
よね。3期、4期なので、うん、一度また市民の方々はどういうふうに議会を見てるのか、うん、どういうことを求めているのか、まあ、議会議員の取説みたいなね、うん、
はい、
位置づけにでもなればいいなと思っています、
うん、中村さんどうですか。
いや、そうですね、僕らもその何が見えてて何が見えてないのかって、その持ってる情報が、う
ん、だんだん中にいすぎると分かんなくなってくるって
のがあるし、うん、その、まあ、時代をどんどん減ることによって有権者の顔ぶれも変わってくるでしょうし、うん、まあ、時代に合わせて議会に対して期待していること、まあ、議員に対して期待していることも変わってくると思うので、うん、その辺の持ってる情報がやっぱりちぐはぐしている状態がちょっと続いてるんじゃないのかなという気がしていまして、まあ、そのあたりをちょっと整理できる場になればいいんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、コードネームは議員が何やってるかわからない円卓って僕はずっと言ってたんですけど、さすがにこれタイトル化するのはまあちょっとねっていうこと
があって、その方が集客にはいいかもしれません、
うん、そうなんですけど、まあ少しポジティブな見方としては、議員が変わればちゃんと地域が変わるっていうことをですね、ちゃんとお伝えできるかどうかっていうことが結構重要ですよね。
まあ、議員が変われば議会が変わり、うん、議会が変われば市政が変わる、うんうん、市政が変われば生活が変わりますっていうことですね、うんう
んうん、あ、なるほどね、うん、間補完するとそういう言い方になるのか、うん、その議員と議会の関係性っていうのが、まあ、そもそも紐解きが必要っていうのはもう常々感じているところなんですよね。だから、まあ、しっかり議会の役割は提示をしようと、
うん、
でそこの構成員って言ったらいいの？議員っていうのは、う
ん、はい、
その議会を担う構成員として、はい、議員がいて、うん、で議員っていうのは我々は選挙の時は知ってる感じがするんです、うん、ね、二、うん、人に一人ぐらい選挙行くわけですよね、う
ん、はい、
選んで名前書いて投票されてるわけですからね。
なんだけど、その間、うん、何してたのかとかね、質問、どういう質問があって、うん、どう施策に反映されたのかとかって、うん、なかなか追っかける、
うん
うん、こともね難しいし、
うん
うん、だからちょっと暮らしが変わるっていうことの実感というか、
うん、
市民のレベルでそこの成功体験を持つっていう人がちょっとね、そんなたくさんいないなと思っていて、
うん
うん、そこをちょっと問いただしたいというか問い直したいというふうに考えています、
うん、
はい、
はい、一応先に日程を言っておきますと、3月16日ですね、はい、はい、の13時から、エンター会議大体今2時間50分コースなので、うん、4時ちょっと前ぐらいに、はい、水プラスターなどと呼んでますが、那覇市の厚生会館、
職員厚生会館ですね。
職員厚生会館ですね。はい、おもろ町の、水道局の隣、
うん、メインプレイスの
向かいですね。旧沖縄タイムスの隣というところで、駐車場ちょっとね、あるんですけど、有料になっちゃうんですけど、まあ、都心ということで、うん、ここはご容赦いただきたいなと思っております。
はい、土曜日ですね。
はい。
はい、
ホールでやるので、ちょっと忌憚なきご意見というか、エンター会議ってね、うん、なんか発言するというか、みんなでワイワイと考えるサブセッションって時間があるので、うん、そこでね、意見交換などもできるかなと思っております。はい。少し今決まっているキャストの中で、目玉は、土山先生って言いまして、はい、今法政大学かな、はい。はい。私もお世話になってるんですが、いわゆる、なんていうんですか、研究の 範囲が、まあ、議会でいいんでしょうか。まあ、法学部で、
割と。まあ、政治学の先生で、うん、松山君恵先生という、うん、あの、一般質問で有名ですね。一般質問、どうやったらいいのかっていうね。うん、はい。質問力を上げるということを。
議員研修とか、はい、あと議会事務局研修とかもやってるのかな。
うん、まあ、そうですね。うんうん、あの、まあ、その、一番やっぱり多くやられてる、まあ、ヒット作というか代表作みたいなのがそのやっぱり一般質問の、はい、
一般質問
の、
うん、
やり方、
うん、を政治家の人にも研修するっていうこと
で、そういったシステムを作ったんですよね、
うんうん、すごい。前々回ね、ちょうどそういう一般質問の評価ってどうしたらいいんだろうって議論をちょうどしたばっかりですもんね、はい、うん、だからまあ、なので土山先生にはそういう議員のまあ、役割とかをやっぱちょっと定義してもらって、
うん、
それであと政治家とうまくって言ったらあれですけどあのちゃんと付き合いながら政策とか暮らしの変化を実現させた人とかがもうちょっと出てくれるといいなと思って今日々キャスティング中
です。土山先生にはあの先進事例も全国もね、うんうんうん、紹介していただきながら那覇市議会もこんなことやってくれたらいいなって思い描いていただければと思いますけども、うん、はい、
ですね、なかなかそこが、この番組だといろいろな課題に直面している方々当事者だったり代弁者の人が出ていただいていて、うん、中村さんはこの番組で出会った中で質問に変えるっていうプロセスを結構取ってもらってるんですけど、うん、それでもね年間 で出会える人って言ってみると12名ぐらいですね。
そうですね、うん、多くてそんな感じですね。
多くてそれぐらいということで、一般の人がどうやって議員にアプローチをするのか、あとどういう話し合いをしたら議員のに意見が届き、
うん、
あと一緒に考え、
うん、
それで施策に、そんなに立法するところでもないわけですよね。市町村議会ってその機能はあるけれども、
あ、いやいや、まあ、あります、
うん、そうですよね、機能はあって、まあ、どちらかというとその当局と一緒にいろんな施策をブラッシュアップしたり、実現させるあの機能はあるなって僕らもふわっとちょっと思っているんですけど、そういう議員の使い方って言えばいいんでしょうか。
そうですね、議員の取説
をみんなで考え
て、だから議会っていうのはそもそもの成り立ちは、うん、あの税金が正しく使われているのかっていうのが始まりなんですよ、
ね、
なのであの市政のチェックとか予算のチェック、
うん、チェック機関である
って、うん、っていうのがまず、
うん、
で加えて、まあ、一般質問って実は、うん、あの必ずやらなきゃいけないわけではないんです、法律上。だから一般質問なんかなくしてしまえという人もいるぐらいですけども、
うん、
はい、まあ、ただやっぱり私たちは、市民の代表ですから、うん、市民のさまざまな意見を政策として、うん、提言、まあ、して実現、まあ、うん、あの場合によっては条例として、将来にも約束をする、うん、そういった大事な機能があります。でもう一つこれがあの意外と知られてないんですけども、はい、議会というのはまあ憲法上議事機関って言って、もちろん話し合いをする場、うんうん、それが言論の蓋る議会の仕事です、はい、話し合いをした結果決めることがまた議会の役割でもあるんです、
うん、
なので市長が提出する予算とかですね、うん、議案というのは議会が賛成しないと、うん、
なるほど、
通らないんです。まあもちろん歳費とかね、他の方法ありますけども、うん、決めるのは議会です、うん、ということです、
うん。そうか。チェックし決める機関だってことですね。はい。はい、
あと、多様な民意を反映する機関です。
うんうん、40議席もあるわけですから、はい、いろいろな人たちの意見をそう吸い取る場所でもあると。うん、これを、やっぱりみんなで理解していけるといいかなと。思いますね。まあ、だから何かを発明しようっていう会議ではなくて、確認をする、ね、しっかり確認をしていくっていう。まずは確認を。
その中から発明があるかもしれない。
確かに、
うん。やっぱつなぎ直しが今回、あの、テーマの中にも入っているので、
ね、入っているので、
そのアイディアももしね、何かあればいいですよね。
そうですね。那覇市議会も、議会基本条例、市民や市長との、うん、約束ごとを作って、もう10年ぐらい経ったかな、うん、もう、あの、なんですけども、それから市民との意見交換会や、うん、あの、議会として、市民と接することっていうことが、あの、少しずつね、やってきました。うんうんうん、あの、まあ、その中で、党派を超えて同じテーマを共に、うん、 視察をし、市民に還元し政策を提言していこうという動きも出てきたんですね、うん、だいぶここ10年余りで走り会も模索をしているところなんですけど ね
ここがいわゆる議会としての成果ですよね、
は
い、ここの分かりにくさですよね、議会と議員のところの、いや僕はあれですよ、2人からいつも議会の話聞いてるから、でせいぜいこんなレベルですよいつも、
はい、
だからちょっとね、皆さんとお話してみたいな、
いわゆる議会として動くことの大切さっていうのをよく言われるんですが、議員一人だと線香花火みたいな力ですと、一人が質問で提案をしたり質問することで、なんか中村議員が言ってるだけじゃんみたいなことになるんですけども、それが4人となり5人となり6人となり、例えばですよ、会派の方が一人よりは強いんです、でそれよりも委員会という公的な組織が強いんですよ、で議会が一丸となって訴えれば打ち上げ花火になるんですよ、だから議会として動くことが大事だ。でこれには議員だけではなくて、一緒にやっている議会事務局の皆さんも合わせてチーム議会です、だってあれですよ、東生さん、ご存知だと思いますけども、那覇市は職員、市長と一緒に歩む職員が2300人ぐらいかな、
そうですね、
もうちょっといるみたいですけども、います。議会何名か、議員40人ですよね、職員合わせても60人ぐらいです、60対2400の戦いなんですよ、それは力を合わせないと。
確かに、そうですね、あまり政局の場所なんかにするのはまあもったいないって話ですよね。
それで議会の中が割れてたら、議会機能が働かないっていうことになっちゃうんですよね。
そうですね、
いや
そこも含めてつなぎ直しって話ですね、暗い話ばかりですよ、なんか、ね、なんか副市長問題とか、ね、あと、最近のね、議長の不祥事の問題とか。そういうことでね、時間を使いすぎてるなって思ってて、
申し訳ないことばかりですけども、やっぱりこれをまた10倍にも100倍にも、議会の前身に変えてですね、市民にお返ししないといけない、
はい、ということで、改めて確認をするつなぎ直しの会議ということを目指していこうと思います、はい、大切なことなのでもう一回だけ言います。3月16日13時、はい、午後1時からですね、那覇市の職員構成会館ですね、はい、新都心でございますので、申し込みのもとですね、ウェブサイトとかも作っていると思うので、そこで申し込みをしていただいてもいいですし、電話いただければ割と当日飛び込みでも大丈夫なことになってます。定員60
名となってる。
60名、はい、60名まではどんどん入れたいと思ってますので、ぜひご参集いただければと思います。はい、ということで一旦お時間でございます。前泊議員にはまたちょっと次回まで引っ張ってですね、別な議題また話そうと思います。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。